宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、こんにちは。
こんにちは、北浜です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
30年ぶりのことで何て言えばいいんですか。
いや、素晴らしいの一号ですね。
素晴らしい。
だって楽しいことがね、あんまりないあの世の中になってるわけですから、その中でね、うんうんうん、日経平均というか東京市場だけがとは言いませんけどね、素晴らしい動きをしてるわけですからね、うん、これはもう本当に何の恵みになるか分かりませんけどね。
先生、予想通りでした。
それは予想通りですよね。あのこれも 3万円は要するに通過点ですからね、ですからそれがその前も言ったと思うんですけども、4月以降じゃないかと思われたのが、なんとなんと2月中ということはちょっとびっくりですよね。想定外ですよね。想定ではね、
思ったよりちょっと早かった。
いやもうずっと早かったですね、そういう意味ではね、ちょっと早すぎるぐらいがありますけどもね、そういう点ではね、
ということで今日の日経平均はその3万円台いくらだったんですか。
はい、本日の終値が3万飛んで84円15銭、564円飛び8銭高、トピックスは 1953.94 プラス 20.06 ポイント、売買代金が2兆6000億ほど、そして225の先物、現在3万130円。
そうか、3万100。ということですよね。それで僕なんかいつもね、気になっちゃうのは、こっから先。はい、今通過点ってね、先生おっしゃいましたけど、到達点じゃないんですか。違います、そんなことはない。
到達点、何を言ってらっしゃいますか。
だってほらバブルかどうか全然わかんないんですけれども。
バブルじゃないって前も申し上げたと思うんですよね、うん、バブルでというあの見方になりますとね、どうしても必要なのはね、うん、加熱感なわけですよね、うん、加熱感ということはただその心理的な加熱感だけじゃなくてですよ、うん、あの出来高とかまあ、売買代金とかね、うん、そういうのが急激に膨らまなきゃいけないんですよね、うん、で膨らんでないんですよね。今日も大したことないんですよね、
うん、
あの、だからボリュームが伴ってないということになりますからね、
うん、
でその中で上がるっていうのも、まあ、あんまりいいことではないんですけれども、いずれにしてもバブルだうんぬんかんぬんというのはね、ボリュームを伴うわけですよね、
うん、
ですからそれがありませんので、まあね、やっぱり途中駅というか通過点というふうになりますよね、うん、もちろんそのこれで、ね、560円ぐらい上がってるわけですからね、
はい、
あのどうしてもこう少しね、反落したりはしますよね、しますけれども、うん、この根幹が崩れてしまうような雪崩ということが一番怖いわけですから、
うん、
まあ、雪崩は起きる確率が非常に低いと見てよろしいんじゃないでしょうかね、うん、
確かに30年バブル、ね、80年代バブルでしたよね、はい、あの時、はい、世の中みんな浮かれてましたよね。
それは浮かれてましたよ。僕ラジオ日経行くのにタクシー行ってましたからね。
ね、
夜ね、うちからね、タクシー呼んでさ、
はい、
ため息までだってタクシー行ってましたよ。
ね、遠路わざわざって、ね、今だったらそんな金出せないよなんてみんな言ってました
も
んね。
しかもそこ、あのラジオ日経のところにホテルがあってさ、そこに一晩泊まってたんだもんね。
そうです。
そうです、夜行ってね。
ね、
今考えられます。
超高級ホテルをね。
そうそう、あれは有名なホテルだったね。
そうなんですか。
いやでもね、
本当ですよ
先生ね、まあ、そういうように、まあ、人々の株式運用の参加率とかそういうのはちょっと分かんないですけれども、
はいはい、
バブルってもう質も変わってるんじゃないですか、昔のバブルと、まあ、それは比べようがないけれども、
いやバブルってやっぱりさ、フィーバーですからね。フィーバーがバブルなわけですからね。だって過去のいろんなね、チューリップバブルだとか、
うん、
まあいろいろ南海泡沫バブルとかありますけれども、それらはいつもやっぱりボリューム伴ってるんですよね、
うん、
例えば3人でバブルっていうのは、それはあの、なんかね、銘柄をあの買うような時のね、オークションなんかの時はあるわけですけども、うんうん、株式の場合はね、やっぱりね、みんながね、例えば なんか浮かれ騒ぐというか、そんな感じになるのが普通ですよね。
うん、
まあ、踊らないまでもね、踊らないまでも、毎日ウキウキしてね、
うん、
仕事も手につかないとかね、
うん、
まあ、そんな感じですよね。
なるほど。
それもあってんですけどね。
まあ、いずれにしても通過点であって、ここを到達したからどうのこうのってわけじゃないってことになるんですよね。
そうですね。一時的な反落はありますよね。これはまあ、ちょっと避けがたいと思います、ね。
そういう時には大きい反落ですか？
いやいや、そんなに大きくないと思いますね。
10% いない。10% だと大きいです。
いや、10% は、それはあるかもしれない。10% ぐらいは普通にありますからね。20% を割る場合が、ちょっと厳しいわけですから。
なるほど。
一応崩れたっていう感じは 30% ですからね。
うん、そうですね。
めちゃくちゃ増えて、バブルの崩壊って言ったら 60% ですからね。
うん、うん、
ですから、そういうふうなことはちょっと考えなくてもいい状況ですよね。
そうすると、その小波といいますか、波にうまく乗れば儲かる相場ではあるわけですね。
そうだと言えますね。乗れなきゃ損ですね。
逆に乗ったなきゃして。ということで、はい、次のコーナーに行って、銘柄チェックに行きます。
はい。はい、では、まず先週の銘柄です。2月8日、キャリアリンク6070。2月9日、3135円で、今日3120円となっております。
まあ、昨日、先週末はちょっと上がりましたけどね。
あ、先週末2月12日よりは2月8日の方が高いですけど、12日に3240円というのがありました。
8日っていうのはほら番組の日だから、翌日からの計算ですからね。
なるほど ね,
ね。でそこからは一応少し上がったんですけど、要するに先週末の上がり方がこの株にしてはね上がって、うん、それで、売られたところから今日のスタートという感じですよね、うんうん、
はい。
まあ、回復というか上昇基調そのものは変わりませんから、まだまだ期待が持てると思いますね、うん、
その前がスシローグローバル3563で、3730円から4420円、この間の高値が2月8日4545円。
ええ、堅調ですよね、うん、やはりね、毎回言ってますけど、まあ動けるようになったら寿司食べに行きたいというやつですね。他にもあるだろうって言われますけど、
寿司場に行って寿司食うなんてのはバブルですね。
いやいやいやいや、それはまだその上にあるじゃないですか。カニとかさ、ハブとかさ、そちらの方が高いじゃないですか。どうですか。
でもこれはね、
ないから分かんないですけど、
1000円近い上昇ですもんね。1000円までいかないからね。
まあいい動きですね、
いいですね、はい、
まだまだですよね、まだまだね。
その前の週がパナソニック6752、当時1420円で今日は1498円で終わっているんですが、場中に1520円をつけておりました。昨年来高値を更新、うん、
なるほど。
これは新年ですからね、はい、昨年来高値ですから、これは大きな意味がありますよね、やっぱりね、うん、なんて言っても電池関連株ですのでね、
うん、
これは非常に期待があるという、これ動きは とにかくちょっとぬるい、ぬるいって言ったらおかしいんですけど、
ぬるい
重い、パンパンっていかないということ、ゆっくり、
そうですね、
ぬるま湯みたいな感じなんですよ、正直。
あんまり動かないですよね。
そう、うん、でもね、上昇基調そのものは変わりませんから、いいですよね。
その他ですと、小松も昨年来の高値を更新してきました。それから11月の銘柄トヨタが、うん、先週末に昨年来の高値を更新してきておりました。
なるほど、
トヨタ強いですね。
強いですね、はい。でそういうことですね、じゃあ今日の銘柄に行きたいと思います。今日の銘柄何になりますか。
今日ね、富士電機みたいな、
はい、
富士電機6504は4545円55円高と、今日は大幅高の日でしたよ。
うん、
でちょっと今日ね、なんか番組で言うことが分かっちゃったのか分かり
ませんけど、何を言
うことですか。そんなことないんですけど、まあ富士電機ですね。じゃあなんでかって、富士電機っていうのはまあ、普通はね、自動販売機っていう風になるんですよね、投資の対象としてはね。
うん、
ですけどね、パワー半導体のメーカーなんですね、
はい。
で、パワー半導体ではまず主義は、まあ、三菱電機なんですけど、三菱電機はちょっと株がやたら重たいんですよね。で、パワー半導体がなんでその注目かと言いますとね、パワー半導体っていうとさ、常識的には、ね、普通で考えますとね、 半導体のパワーがでかいんじゃないかと思うわけですよ。
はい、
パワー半導体っていうのは普通の半導体に比べてね、うん、パワーがありそうだってなるでしょ、
うん、
大きな間違いでねそういうもんじゃありませんですからね、うん、でなんでパワー半導体なのかっていうとね、これはあれなんですよね、電力をねコントロールする機能を持った半導体なんですよ、
うん、
電圧を下げたり上げたり、交流を直流に変えたり、
うん、
直流を交流に変えたりするわけ、
うん、
でそれが何だっていうことなんでしょ。
何に使う？
電気自動車の、
はい、
モーターに電力を送ったりしたりするときにね、
うんうん、
このコントロール機能を持つパワー半導体というのは不可欠なんですよ。これがないとコントロールできないんですよ、
うん、
ただの半導体じゃダメ、
うん、
ですから電気自動車に不可欠だということで、このパワー半導体っていうのはね、これからねどんどん需要が拡大していくということになるんですね、
うん、
ですから、パワー半導体の主力メーカーですから富士電機だってことになるんですね。
なるほど。あのパワーグリッドなんとか言って、はい、あの各家用のこういうね、
はい、
何電盤っていうのか、そこにもなんかこういうのが使われてみたいですね。
ああ、それはあるかもしれないですね、うん、いずれにしてもパワー半導体でございますね、
はい、うん、ということで、パワー半導体ということで富士電機6504でした。はい、じゃあ次のコーナーに行きます。次のコーナー、北山さんプロデュース、株価分析ショット日々子の決断、この日々子の決断にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、日々子の決断を開発そして販売している証券スクロービジネス、瀬島校長にもお話を伺います。瀬島校長、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
早速ですが、前回の日々子が出したポイント82ポイントです。あ、ごめんなさい、79ポイントです。はい、今日はいくつになってますか。
今日が82ポイントです。そうですね、はい、82ポイントで上昇中です。お告げ度80から100のこのゾーン、個別銘柄では吹き寝したものから順次売りです。欲をかかず頭と尻尾はくれてやれであります。このゾーンで買い出動をするなど、卑弥呼のお告げが標榜する超安全投資違反です。
なるほど、上昇中ですよね、
ということになってますからね。
僕はここまで来たらね、ドラがなって早く逃げろっていうのかと思ったら、そうじゃないんですね。
いやいや、まだそういう水準じゃないですね。まあ、ここからは順張りですね。投資手法としてはですね、
うんうん、でも卑弥呼もこの情勢にこうなんて鑑みて、少しスタンスを変えてたんじゃないですか。80から100のゾーンなんて、100なんてめったに聞かないゾーンですもんね。
そうです
ね。卑弥呼がそういうこと言うってことは、
まあ今回は90ぐらいまでいくかもしれないですね、この通りだとね。
なるほど、はい、見たことないからな、どうなるか。
そうですね、
ど
ういう、私もまだ見たことないですね。ね、
そうなんですか。
瀬
島校長でも見たことがない。
バブルの時以外見たことないですよ。
まあ、そういう全体はそういう感じでね、まあ、上昇中ですけれども、まあ、儲けたものがあったら落といてくださいよっていうことなんで、
はい、
個別銘柄でまた別にね、いろいろ出してるわけですよね。
そうですね。
じゃあ個別銘柄チェックということで、今日は何を教えていただけますか。
今日はですね、レンズですね、レンズのタムロン、コード番号7740のタムロンを田之内さんの方からちょっとご紹介いただければと思います。
7740タムロンは、昨年の3月に急落した後、一旦戻してまた下げていて、10月だいぶ安いところで、
はいはい、
10月25日お告げ度28となりまして、コメントが底打ちしました。25日移動平均線の上向きを持って底値圏脱出です。よほど相場の基調が弱い場合は別ですが、ということで。
そうですね、
こんな下げてきたところで底打ちですって言われてるんですよ。
そうですね、はい。
で、これが11月の8日になりますと回転感しました。直前の6ヶ月前後にお告げ度80から100のゾーンにあった株が、このゾーンお告げ度30から40で回転感した場合には要注目です。日足5日移動平均線と25日移動平均線がゴールデンクロスし、出来高増加で上昇なら期待が持てます。この時のお告げ度が34です。
そうですね。
そしてさらに
順調に上がってきて、
上がってきて2月です。今年2月7日お告げ度91、高値圏にありますので売りサインを見逃さぬこと。上昇のペースが落ちており、ここは転換点、すでに 2,3 ヶ月上げており、上髭の長いローソク足や陰線が出ていれば迷わず売りでしょう。 5日移動平均線と25日移動平均線のデッドクロスは確実に売り、今から準備と書かれています。でもまだここ上がってるんですけど、
ね、そうですね。
これその10月ですか、そのとこまでトロトロ下がってってね、ええ、ここから上昇点ってなかなか思いづらいですよね、うん、
はい。
でそれを上げてきて、だからそれが1500円台ですか、それが2万になると2200円近づいてる水準ですよね。
そうですね。
これあの売りを教えてくれる北側の望遠顕微鏡ってのはまだチェックあれなんですか。
はい、その後、はい、2月10日になりますと、うんうん、北浜の望遠顕微鏡で言いますと、長い陰線が出て、あ、10日の段階でプラスシグマを割ってきたんですか、
う
ん、
そうですね。
もうティピカルプライスのところも割っちゃいましたね。そうか、そうか、はい、あ、これは移動平均線でしょうか。
これは真ん中の赤い線は25日移動平均線ですね。
なるほど、そういうね、売り時を教えてくれてね、ええ、なおかつ買い時もちょうどいいってことを教えてくれますからね、
は
い、
嬉しくなったら売っといて、うん、2月10日にはやっぱり1回休むと、
うんうん、
で再度注目はまた新年を更新してからということでいいんじゃないでしょうか。
なるほど、そういう、はい、まあ親切なんですね、いろんな個別銘柄を教えてくれるこの卑弥呼の決算。どうやったらこれ買いになってご利用いただけるわけなんですか、はい、どうしたらいいですか。
卑弥呼のソフト代金はですね、月額 19,800円を12回お支払いいただく、まあ、買取制です。別途年間データ料 23,000円が必要になります。それ以外にもいろんなサービスがついておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京03-3589-2481 3589-2481、 証券スクロールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
ぜひ電話をかけていただいて、まあ、全体相場も教えてくれる、個別相場また全体相場と別のものができたりなんかしますもんね。
そうですね、
うん、今でもあれですか、いろいろ出てますか、銘柄買っていいような銘柄。
基本的には順張りスタイルで今、うん、やっていくという投資スタンスがいいんじゃないかと思いますね。
でそれで銘柄も出てると、
時流テーマに乗った銘柄を追いかけるというスタンスがよろしいんじゃないかと思いますが、
うん、ということでございます。北山先生、
はい、
はい、ということなんですよ。
聞きましたか、あの加納さんが読んでくれたところ、もうあれは文字になってるんですからね、うん、あれを読めばいいわけですよ。本当に親切じゃないですか。
親切ですよね。
ね、私なんかあんな親切行かないからね、残念ながら。
あれ、もしじゃなくてね、カノちゃんの声で教えてくれればもっと親切なんだ
よ。カノさんはね、最高ね。
最高ですよね。
そうそう、カノさんに つないで、それを毎回読んでもらうしかないね、そんな。
すごいいっぱいあると思うんですけど、先生。
そうですね。
まあ、そのね、こういう字が出てきて、
非常に親切、ね。いや、本当私もね、本当に、今ね、改めてそのコメントをね、うん、あの、カノさん読んでくれて、うん、ああ、そうだったのかと思いますね。うん
ね、えだったら、ね、オムロを買ってかよ、オムロじゃねえや、タムロを買ってかよかったって感じですよね。
そうです、そうです、あれだけ言ってくれてるからね、ちゃんとね、うんうん、それで売り口もさ、言ってくれてるわけだから、
そう、それが大
事ですよね。こんなさ、親切ないってことですね、
はいはい。ということで、北浜さん、今日はどうもありがとうございました。はい、もうあれですよ、
まだ黄金期なので、途中駅ですから、途中駅。
失礼します。
はい。